皆さん改めましておはようございます。出発感謝礼拝ですね。本当にいろんな思いがですね、この中に、本当に浮かんでいますが、先ほどのですねムービーも28年前からのものなので、実は1週間前に頼んだんですけども、すごいなと、28年どうやってまとめるんだろうなと思った。すごいね。でやっぱりですね、本当にチョイスがね、それぞれの本当に視点を通して神様が与えてくださるので、本当にそういう場面場面があったなということを思い出し、そしてですね、先ほどもありましたように、お一人お一人がね、たくさんの神様に、用いていただける賜物があるのでですね、このことを励みにですね、皆さん私たちも、これを使っていただきたいと、神様に捧げたいというですね、思いを新たにできたらと願っております。そしてですね、私は本当に皆さんどうだったですか？やっぱり見てですね、やっぱり楽しく、美味しくっていう教会だと思いますよね。そして元気になるというかね、元気もらえる教会ってね、どうですかね。私いろんなね、本当に立場的に教会のですね、こういうムービーを見る機会があるんですけども、いや、ちょっと群を抜いてるなと思いますよね。何なんですか、なんていうかキャラクターですね。白塗り。いや、この教会キャラクターいっぱいあるのご存知ですか？ねえ、言えます？ね、先ほど宮えもんですよね。ろくでなしさんっていうのがいるんですよね。します？ろくでなしさんっていうね、面白いですよね。あとですね、ミツバチキヨシって言われるんですね。ミツバチキヨシだけ。ねえ、いっぱいあるんですよ。ねえ、皆さん、そんな面白いキャラクターだったら私もという人、出てあげてくださいね。キャラクター、これはね、意味があるんです。ガラテア2章20節の実践なんですよ。自分を捨てるってことですね。自分をいかに捨てることができるかから始まりますよね。それがキャラクターの深い意味なんですよ、霊的な。ねえ、皆さん、すべてに霊的な意味があるので、それを楽しんでやるっていうのがね、放送の、ね、ではないかと思いますが、今日はですね、出発感謝礼拝ということで、祈りながら、でもですね、もう皆さん既にお配りしておりますように、今年1年間の礼拝メッセージ箇所、今日はですね、ちょっと題名を変えましたけども、ローマ15章1節から13節のここです。心と声を合わせ、神を褒めたたえる。もうこれに尽きると、私は思います。今日のですね、中心聖句を皆さんで告白しましょう。3、はい、そうしてあなた方心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエスキリストの地位である神を褒めたたえますように。ローマ15の6、これが神様の思いです。これが神のたっての願いです。今日はですね、この心を一つにしということです。先週はですね、神の賜物と証明は取り消されることはない、励ましをいただきました。皆さんどうですか、ね、神様はやっぱりやめたとは言われないんですよ、ね、救われて感謝って思っているけども、ある時期が来たらやっぱりやめたとね、そういう契約を取り消されることは一切ないんですよ。私に来るものは決して捨てないとイエス様自身は何度も言われていますし、でも世の中は取り消されることがあり得るんですね。感情の変化とか状況の変化で。でも神様のこの命の書に名が記されたということは決して変わらないんですよ。でもね、時々こういう人がいます。私は心から信じれないので、ちょっと奉仕やめますとかですね、ちょっと奉仕受けるのちょっと考えますとか、例えば教会学の先生だったら、心から信じれないのでちょっとメッセージは他の人にやっていただきたいんです、どうですか。そういうふうなことを言った人がいるかもしれませんし、思いを持った人がいるかもしれませんね。つまりその背後にはですね、私は本当にそういうことをしてふさわしい人間なんだろうか、もっと言えば、天国に今死んでもいけないんじゃないだろうかっていうふうな思いを持ってるっていうことがあるんですね。で皆さん覚えてほしいと思いますよ、ね、先週の御言葉もありましたように、私たちはどういう存在でしょうか。もちろんですね、義とされていく、つまり神の義を求めていくとか、神の清さ、つまり神の似姿に変えられていくということの招きの中に言われていますが、それがあまりにも大きくなりすぎているということが時々感じます。特に福音派というのは、清め派だからね、救われた方は特にそれが強いと思いますね。清められましたって言わないと卒業できない進学校があるそうですが、そんな進学校で、ね、私びっくりしましたね。誰が判断するのって私だったらもうね、ちょっと笑いを取りたいと思って、なんかもう今日3回お風呂入りましたから神様って、ね、どうですか皆さん、清められましたってね、おこがましくてそれこそ言えませんよね。 もちろんこの二つも大事です。義とされる、清くされる。でももっと大事なこと、それは神のことをされているということです。ヨハネの一章に、しかしこの名を信じた人々、すなわちイエス様を信じた人は神のことされる特権をお与えになったとあるんですよ。つまり神のことされるということはどういうことですか。天地を造られた神様はアバ父お父ちゃんという関係になるんですよ。皆さんですね、例えばですね、この一週間、ああ私お父さんのことを心から信じられないので、ちょっと仕事できない、あなたからの仕事をちょっと受けられませんと言うことありますか。そんなこと言えませんよね。心から親を信じないっていう、そういうシチュエーションまずないですよね。だってそういう立場なんだから。私たちはね、神のこともされているんだという前提で生きるということです。皆さんよろしいでしょうか。清くならなければとか義とならなければということを前提にしたらいつまでもできませんし、もしそれをですね一つの資格にしてしまったらいつまでも洗礼の恵みに預けられませんね。そういう方おられますよね。いや、この聖書がある程度もっと分かってから、ある程度清くなったと自分が思えるまでとかですね、そんなのはですね、本当に非常にですね、ハードルが自分で上げてしまうことになるんです。神のことされているということがどれほど素晴らしいかということですね、私は覚えたいんですね。そして神のことされている私たちが求めることは、それが今日の心を一つにしということです。今日のですね、第一番目は弱さをまず担うということがですね、ここに記されています。この15章のですね、1節2節を読みましょうか。皆さんで3、はい。私たち力のある者たちは、力のない人たちの自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきです。はい、皆さん、この一節二節よーく見てくださいね。もう聖書はどこもすごく深いことが書いてあるんです。もうここもすごいですよね。まずですね、この力のある者たちは、力のない人たちの弱さ。で、これはもう皆さんこの前ね、お分かりしたようにお分かりですよね。力のある者とは、14章で言われていた信仰の強者のことを言っています、パウロは。で、この信仰強者とは何でしたか？思い出してください。これはお金持ちとか力持ちという意味ではありませんよね。福音の真理をしっかり捉えて、自由を体験した人で、様々な細かい規則に縛られず、自由に生きている。でもデタラメな言い方ではなくて、神の律法の精神はしっかりと行っている人々のことを言うんですね。つまりですね、律法、つまり旧約聖書の律法から解放されている人たちのことで、キリストの恵みによってね、自由にされたと信じる人です。つまりキリスト者の自由ですよ。ね、だから偶像に捧げられた肉を食べてもどうってことないとですね、様々なそういうルールについて、そんなの別にどうでもよい、そんなの関係ねえとかですね、ちょっと古いですね。まあ、それはデタラメじゃないんですよ。主にあってそういうふうに生きている。だから解放されてるんですよ。ね。救われた喜びの中にあって、一切の自由の中に生きる人たちのことを力あるものというふうに呼んでるんですね。では、この信仰の弱い、力のない人たちはそうです。信仰の弱い人で、これはですね、病気がちの人とか貧しい人のことではありません。信仰的にとってもナイーブな人たちで、旧約聖書の特にレビ記などの食物規定とかの食べ物に対して、また日に対して、日にちですね、に関する規定からなかなか抜けきれてない人たちですね。まあ、縛られているという見方もありますが、宗教的な戒律や、そこから生まれた文化に忠実な人たちとも言えるでしょうね。それは昔のことをね、忠実に守っていくことの方にウェイトが大きいところです。でもね、こういう人たちはイエスさんを信じていても、そうした規定を守らないと救われないのではないかと考えて、自らの小さな規則違反におどおどしてしまって、規則に忠実でない人たちを見てつまずいてしまうような繊細な信仰を持っている人のことを力のないというんですよ。どうですか、このね、今もそういうね傾向というふうに言えば、どっちかにこうあるんじゃないですか。どうですか皆さん、私は力ある者たちです。あ、手挙げてほしいと言いませんよ、ね。私は力ないと思いました。ちょっと自分で噛みしなさい。これ大事ですから。これねすごく大切なんです。誰かその人の信仰生活に関わるからですよ。信仰生活で、ね、本当に自由に解放されたものになるか、ビクビクおどおどして人のあらばかり見えてしまうか、どっちが幸せですか。もうこう聞くとですね、いや後者の方も幸せじゃないですかっていう人もいるので、でも私はやっぱりね、前者が幸せだと思うんですよ。同じ人生ですよ。 今日イエス様が来られたら、ね、あなたどう生きたのって聞かれるじゃないですか。で、その時どう聞かれると、私はこれ想像ですよ、まあ、聖書を見る時に分かるのは、私が与えた命に生き生きと生きたかいって私は聞かれると思うんですよ。生き生きとっていうことは、そういうね、自分で縛って窮屈に生きるということは生き生きじゃないと思うんですよね。ねえ、例えばある教会でね、先ほどやった礼拝の中でゲーム、ゲームとかね、違う、それ先ほど言いました、遊びというのは、イエス様は私は何よりも遊びが好きだと思うんですよ。世の遊びじゃないですよ、夜遊びじゃないですよ、ね、あのね、本当に楽しむことが好きな方ですよ。だからね、その礼拝の中でね、いろんなことをして楽しむのって素晴らしい礼拝じゃないでしょうか。ねえ、そういうことをね、こうやってアーメンっていう教会ってなかなかないんですよ。特にね、あの別に悪くじゃなくて、事実として、あの清めっていうことを大切にするところは、いやー、礼拝はもう厳粛で荘厳で賛美歌しかダメじゃないですかって、やっぱりね、それはそれでね、良しとされます。でもそういうことが本当にどうしてもそこでないとね、心が落ち着かないとか、御言葉が響かないとかいう方は、やっぱそちらの方に導きがあるのかもしれませんよね。あえてこうね、大変なところにこうならなくちゃいけないっていうふうに、こういう礼拝に自分が合わなくちゃいけないと思うこそも、またそれは縛りなんですよ。わかりですか？だってそうでないと、同じような教会が日本全国にある人、あるわけじゃないですか。でもいろんな教会があるでしょ？だからね、皆さんいろんな教会行っていただきたいんですよね。あ、別にだから来週から、あの、違いますよ。間違えてくださいね。あの、いちいち説明してますけども、あの、例えば旅行とか、出張とか、そういう時には、ね、あの、ここの教会、で、礼拝を捧げなければ礼拝じゃないという、そういう縛りはないですからね。そこでいろんな礼拝を捧げて、そこで初めてね、あ、神様の柔軟性とか、幅の広さを体験するんですよ。あ、こんな教会もあるのかと。ね。それで皆さんの目が養われていくんですよ。ね。もちろんですね、あの、変な教会もありますから、ちゃんと言ってくださいね。あの、行ったらなんか、あの、異端的な教会だったら、それは多分大変ですからね。あの、ちゃんと私が、ここがいいですよと、ちゃんとお勧めしますからね。日本全国に私のですね、知り合いの牧師はたくさんいますので。でもね、やっぱりいろんな、協調点が違うし、ね。で、それを通して皆さんが、あー、神様の体ってこんなに幅が広いんだと、ますますイエス様大好きになるんですよ。で、そこで見聞きしたことを、私が今根を張ってる教会にどういうふうに流していけるかなという健全な思考が与えられていくんですよね。決してね、なんでうちの教会こんなないのっていうふうには、まあ、なるかもしれませんが、なっても祈りに変えて、どうしたらこの教会にこれが流れていくかなというふうに見ていたいですね。はい。だから皆さん、信仰の弱い、強いね、どちらかなという傾向をね、自分でちょっと吟味していただきたいと思います、ね。それはあなたのね、信仰の心が成長にすごくつながります。ね。で、私はやっぱり神様は自由に生き生きと生きたかいって聞かれると思うんですよ。ね。それはあくまで傾向で、なので、いい悪じゃないんですよ。でも、どちらに行きたいかと言われたら、こちらですっていうふうに応答して祈っていけばいいんですよ。そしたらね、そこから変わっていきます、必ず。ね。神様、私たちがそうしたいというところに、本当に力を与えてくださる方です。だからですね。で、そういうですね、状況があったようですね、ローマね。そして、ここで言ってるのが面白いんですよ。まず、自分を喜ばせるべきではないということですね、力あるものは。つまり、力あるものが、力のない人たちのことを合わせることができるという、これは皆さん分かりますよね。100メートルを、9秒台、あ、そんな人いませんか。9秒、12秒ぐらいで走る人が20秒合わせる人と、どちらが合わせられるかと言ったら、速い人が合わせられますよね。そういうことです。だから、力のある人たちは弱い人に合わせる、自分を喜ばせるべきではない、これが信仰の原則なんですよ。で、このね、担うというのは、自分のものとして受け入れるという意味です。弱い者の弱さを自分の弱さと思って共に背負うという意味がある言葉ですね。共に背負うとは、信じている自由を振り回さず、弱い人の気持ちを差し計り、その人をつまずかせない配慮をすることなんですよね。あの、今ポストモダンの社会と言われてますので、聞いたことあるでしょう、皆さん。ポストモダンという言葉ですね。これは文芸評論の中で使う言葉だったんですけども、つまり、何か小説を書いたら、書き手の方に解釈の権威があるのに、 読み手の方に解釈の権威があるということを表す言葉ですね。ポストモダン。だからね、聖書を読んでも自分がそう感じたらそれでいいんだという。だから、そうなれば語る人は必要なくなるわけですよね。でも神様の真意は一つですよね。で、そのですね、ポストモダンの一つ、特徴の一つに、もう一つは、楽しみの追求というのがあります。すべての価値は面白いか面白くないかで決まるというものなんですよ。つまりね、今日の礼拝に関して言えば、今日礼拝面白かった、ああつまらなかっただけで次の日曜日に行くかどうかを決めると。そういう人いますか？ね。もちろんですね、礼拝のね、そのプログラムとつまらなくする必要はないですよ。ね。しかし、真理を薄めてまで面白くする必要はないってことです。これはね、気をつけなくちゃいけない。これは誘惑ですね。こちら、ね、ほんと、礼拝を導く側の。やっぱ面白いに越したことないなと思うんですが、その後真理が薄まってしまう。具体的に言えば、例えば今語ってるメッセージがどれだけ笑いが多かったか、それを一番にしたらどうなりますか？いや、今日のメッセージ面白かった、笑ったわ、あのなんかダジャレ最高とかね、アウトですね。そんなことが魔界通る教会はもうアウトです。御言葉が人を救うんですよね。御言葉の真理が分かりやすいような令和であればいいんですね。よく言われました、聖教学で。令和はですね、あくまで真理を語るための、まあいわゆる換気窓だとね。同じ真理をずっと聞いたらみんな重たくなるじゃないですか、ズンズンズンって。その時にサーッと開けるような窓だと、まあ換気みたいなものですね。でもそれがメインだったらもう寒くてしゃあないということですね。今の時代で言えば、今の時期で言えば。だから皆さん、そのこともね、しっかり聞く耳をいただきたい、持っていただきたいんですね。このポストモダン的な、楽しいか楽しくないか、面白いか面白くないか、つまり自分を喜ばせない態度というのは、禁欲的な暗い顔や物腰で生きていくことでもありませんし、スポーツや芸術や趣味の楽しみを否定することもありません。この自分を喜ばせない態度というのは、自分にとって楽しいことでも、より大きな目的のために喜んでそれを犠牲にするという姿勢です。わかるでしょうか？つまり、何を行っても良いというのがクリスチャンの自由なんですよ、ね、何をしてもいいというのがクリスチャンの自由です。そうありますよね。でも、愛ゆえに制限するということです。この私が行う自由によって、他の人がね、つまずくならば、それはその人を愛するゆえに、それをやめないという制限を、やめるという制限をするということですね。つまり、大きな目的は主のため、その人の救いのためということです。主の栄光があるために、自分が与えた自由もあえて制限するということですね。これが、喜ばせるべき、自分を喜ばせるべきではないということです。どうかでしょうか？そうならばですね、超クリスチャンというのはわがままになるんですよ。自分がしたいことはもう自分で、人どうでもやってるふうになるんですよ、ね、でもそうじゃなくて、パウロの歩みを見ていると、やっぱり人のつまずきかどうかという視点なんですよね。そこを私は受け取っていきたいですね。これは今のですね、例えばお酒の問題とか、いろんな体に接種することが良くないと言われていることが、特にそうですね、食べ物のことで、今もそれは当てはまりますよね。もちろんですね、社会的に、禁酒会、断酒会というのもあったり、また当然ですね、タバコは100回あってというのが言われている中で、そういう視点の全体の中で、神様の確信の中で、それをどうするかっていうふうに決めていく。決してですね、一切それを口にしたら、あなたは地獄に行きますっていう、それ違いますからね。私の知人の牧師にですね、そういうことを清め派でずっと生まれ育った人が、知らずにですね、ミルクにお酒入ったやつありますよね。飲んじゃったんですって。その瞬間、ああ、僕は地獄に行くと思ったんですよ、本当に。歪んでますよね。いや、もう真剣に思ったって言ってね。まあ今はすごい解放されて、逆にそういう体験からね、神様の自由を分かち合っていくね、本当に持ち上げた器になってるんですけども、やっぱそうなんですよ。そういう一つ大きな、やっぱりね、歪みだと思います。私もですね、そういうふうな傾向に陥りやすいことも覚えましょう。ね。でも、キリストにある自由というものは、本当に何をしてもいいんだというのが前提です。でもね、そのことが全ての人の徳を、つまり成長を助けるとは限らないという視点はすごく大事です。だからこれが人を喜ばせるべきではありません。自分を喜ばせるべきではないということですね。で、2節は、 これ霊的な成長というね、これ米印ついて欄外見ていただいたら、ここに書いてますが、立て上げるためっていうのが直訳の言葉なんですが、まあこれも相手を成長させるってことですよね。つまり相手の成長のために、互いの成長のために益となることを図って隣人を喜ばせるべきですと書いているんですね。ね、皆さん、このですね、自分を喜ばせるべきではないというこの起源はどこから来ているか、もうご存知ですね。それはイエス様から来ています。ね、イエス様は決して自分のことを喜ばせることはされませんでしたよね。一つのパンと二匹の魚で五千人のために飢えを満たされた時も、自分が満腹になるためではなかったんですよね。すべてそうですよね。イエス様の歩みはここにもうある通りです。読めるかと読みましょうか。3、はい。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。私は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。神への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての、アーメンです。皆さん、これはイザヤ書、旧約聖書の福音書と言われているイザヤ書に記されています。皆さん、今現代ですね、救い主を待ち望み続けているイスラエルの民が、イエス様が救い主だということが目が開かれる一番の御言葉はここなんですよ。ここを皆さん覚えてくださいね。もし皆さんが関わることがあれば、イスラエルの方とこの御言葉を分かっていただきたいんですよね。まさにこれはイエス様のことですよね。私分かりますよね。あ、このことはあのイエス様の十字架のあの道の中で起こっている、十字架へのその本当に足跡の中で起こったことを私は知るわけですよ。つまりイエス様は自分を喜ばせることは一切されなくて、弱いものである、つまり私たちの弱さを担って代わりに背負ってくださった。ご自分のためにされたことは一度もなかった。だから人たちを、ね、喜ばせるべきに生きることが神の御心なんだ。その人を思いやること、その人の心の負担を少なくするように心がけて歩むことが神の願いなんだということがわかるんです。皆さんですね、日本の特徴、教育の特徴としてですね、こういうのがあると思うんですね。その人の成長のためには相手の欠点を指摘すべきだとね。そういうことないですか？結構荒探し得意な人多くないですか？まあ、どっちが多いかなって見たときに、そういうの多いような、まあ、これ時代もあると思うんですけども、私のやっぱり時代、生きた時代はそういう感じですね。で、それで、なんか競争心を与えて、何々ちゃんがもっといい点取ったとかですね、いうふうに比較されて、叱咤するために、押し叩いて、励ましのためなんですけども、なんかこう、悪い欠点を指摘が先に来るような。ね、今はまあだいぶ変わったんでしょうかね。でも昔はね。でもそういう風な教育の特徴がある。でもですね、あるですね、この日本の演奏家の方がドイツに留学していて、日本に帰ってきて自分の故郷の、まあ、田舎なんですけども、そこで演奏してくださいということを言われたんですけども、すごくためらったそうです。なぜかというとですね、それは評論家的な聴衆が多いからだと。ね。特に日本のこの方の、ふるさとの都市で多いということなんですね。そういう評論家的な聴衆が。でも、その方が留学したドイツでは、小さい時からどんな下手な演奏でも褒め合っているということです。ね、あなたのそのタッチはかっこいいねとかですね。ね、本当にこの、ピアノの音だけではなくて、いでたちから入るそうですね。今日のなんか表情いいねとかですね。もう褒めて育てるんですよね。で、私たちもそうですよね。もともと人は、例外なく、国関係なく、本当に褒めて育つわけですよ。 で、日本はどうかといえばそういうふうな文化がやっぱあるので、クリスチャン人口100万人もいない、毎週礼拝を下げているのは人口の 0.2%、26万人と驚くほど少なく超レアですが、それでも互いに批判し合う雰囲気が強いようで、福音的な伝道的な映画や小説が出ても、すぐその神学的な影が指摘されてしまうんですよ。ね、そしてあまりこうね、大きくならないということが、やっぱりあるんですね。私たちはですね、この放送のチャペルから変えていきたいんですよ。褒め合いましょう。皆さんちょっと横の方褒めてください。どこからどこでもいいんですよ。どうですか？褒めて。褒めて。ね、どうか褒めるとこ。ね、いろいろあるでしょ？だから私は眉毛半分ですねとかね。眉毛半分で手入れが簡単でいいですねとかあるじゃないですか。褒めるのは何でもできるんですよ。ね。つまりね、否定的なことを浮かんだら全て肯定的なことに変えるという、そういう習慣をつけるんですよ。ね。人に、それはね、人間関係を育む素晴らしいですね。これはスキルだと思います。私はね、そのどっかでそれを断ち切らないと変わらないんですね。だからね、この、人を喜ばせるということは、神様の御心なので、このことはね、十分やる価値があるんですよ。ね、だから皆さん近しい関係から、夫婦の方はぜひ夫婦、今日帰ってからやってみてください。褒めるとこなんもないとか言わないでくださいね。いっぱいあるはずですよね。ね、いや、そんな笑わないですよね。家族とかね。だって聖書が言ったように、人を喜ばせるべきって書いてある、べきですからね。マストですよ。でなければならない。ね、このことが神の国を立て上げていくんです。ね、そのような私たち、ね、共同体となってここから出発していきたいんですね。ただ場所を変えなくて、私のマインドが変わらないと。これをね、パラダイムシフトって言うんですよ。わかります？日本で言えば価値観の転換ってです。今までこうだと思っていたことを、もう根底から変えていくんですよ。私は知らず知らずのうちに日本の否定的な文化とか、歪んだ文化にさらされています。身についているんです。だから、意識して変えていかないと、神の国の文化へと。その一つが、喜ばせるんですよ。具体的には褒める。褒めていきましょう。ね。褒めたら、私も褒められるかもしれません。ね。褒められることを期待して褒めたらダメですよ。期待せずにやるんですよ。それは聖書のね、真でしょ。愛されることを期待して愛するんじゃなくて、まず愛するんです。ね。これ自分に言い聞かせてますからね。はい。まず愛するんです。言いましょうか。3、はい。まず愛する。アメン。そうですね。そうですね。だからまず愛していく。どっちが先？あなたから先なんです。私から先に愛していくときに、神様はこう言われました。読みましょう。この御言葉も。3、はい。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすりに溢れる前に懐に入れてくるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。アーメンです。約束されてるでしょ？ね。でもこれをね、大冗談に振りかざしてやるとまた見返りを期待してやるので、この真理はあるということを覚えながら、ね。約束をイエス様しかさったということを覚えながら、まず私の方から愛するんです。褒めるんです。やっていくんです。そうすればあなたの周りの世界は変わっていくわけです。ね、これが具体的な神の国の立て上げと広げです。で、そのことを私は覚えていきたいと思います。そして私たちは覚えましょう。この次に言われています。忍耐と励ましによって希望を持つということが言われています。ここにですね、4節ですね、5節と言いましょうか。3、はい。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。はい、ここにもですね、ここに今日の、タイトルにもあります。心、同じ思いを抱かせてとありますね。皆さん、ここで覚えてほしいと思いますが、この同じ思いを持つというのはですね、一枚岩になるというのではないんですね。時々ですね、この一致という言葉を聞くと、もう本当にですね、この統一見解を持たなければいけないと、 そういうですね、言う人がいますが、そうではありません。これはですね、本当に私たち一人一人を見たら分かりますよね。私たちは、横の方見てもですね、家族でも全然違うじゃないですか。ね。見事に違いますよね。なぜ自分の、ね、この両親からあなたがみたいな。ね。でもそれは何を意味するんですか？多様性ですよ。幅の広さです。皆さん、同じ人が生まれたらどうですか？どこを切っても金太郎みたいな家族。気持ち悪いですよね。ピターンと揃ってね。真空とかそういうスポーツ競技とかはもう本当に素晴らしいなと思うんです。もうそれが国家がそうだったら、ちょっとなんか異様さを感じるじゃないですか。で、多様性がある。でもね、核は同じ。教会で言えば、前も言いましたように、イエス様、神様が主権を持って招かれたということですよ。この放送に流れている、その御霊の流れに何かしら響いて、そこに集うということですね。でもその人の興味とか、ね、何かに響くとか、性格とか、もちろん性別も違うんですよ。でも、ここというところには響く。だから、同じ共同体におられるんじゃないでしょうか。そして主権は神が導かれたんですね。あなたが私を選んだのではなく、私があなた方を選び、任命したとヨハネ 15-16 にはっきりとありますようにですね。だからですね、私は一致ということはですね、統一見解を持つというのではなくて、調和だということを覚えましょう。ね、調和を本当にですね、必要だということをですね、私は覚えたいのであります。で、そこで言われていることの中で、ね、4節にありますが、聖書が教える、与える忍耐と励ましによって希望を持ち続ける。そして忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく同じ思いを抱かせてくださいますようにとあるんですね。で、このですね、忍耐、励まし、希望というですね、ワード、これを覚えてほしいと思いますね。聖書というのは、ここで言うのは旧約聖書です。旧約聖書における忍耐で有名な方出てきますよね。ヨブとか、あと、ヨセフですよ。ヨセフはね、本当に兄弟、もちろん自分自身も、ちょっと生意気なところもあったと言えますが、ね、本当に兄弟に穴に放り込まれてエジプトに売られていった。そして誠実を尽くした神様を大事にしたゆえに牢屋に入れられたということがありました。ね、でも夢を解き明かすというその能力を通して、そして、なんと、エジプトの総理大臣にまで、ね、本当引き上げられていったということです。でそこにあったのは、忍耐だったんですよ。ね。忍耐。あそこでのキーワードは、主が共におられたということですね。忍耐ですね。でもこの忍耐はですね、我慢とは違うとも覚えましょう。我慢はですね、どこかで爆発してつぶやきや泣き言、愚痴とか恨み節が出てくるんですよ。我慢というのはですね。でも忍耐というのはですね、じゃあ何かというと、単なる我慢ではなくて、堪忍袋、この尾が消えることはないんですね。つまり、どんなにまずいと思える状況の中にも、神の御手があることを認め、今はトンネルの中を通過しているけども、神は決して下手なことはなさらない。その中に置きっぱなしになるさる方ではない。必ず出口を備えていてくださる方であると信じて、つまり希望を持って共にいてくださる人と共に耐えること。これが忍耐なんですよ。よろしいでしょうか？我慢というのはですね、自分の力でうーってやることですね。でもいつか爆発するんです。でも忍耐は、ね、主が共にいてくださることを覚えながら、必ず主が出口を備えてくださるということで、希望を覚えながら、それを耐えるっていうのが忍耐なんです。違うわけでしょうか？ね、皆さん忍耐はされてますか？それとも我慢でしょうか？もし今我慢ならば我慢から忍耐に変えてください。必ずね、忍耐は狙えた品性を生み出すとありますよね。つまり狙えたこれキリストの品性が生まれてくるんですよ。だから忍耐する人はすごいですね。忍耐はだから勝手でもするっていう言葉が本当に当てはむかもしれませんね。キリストの性質が身につくんですよ。忍耐が品性、品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望には終わらない。ローマ5章にありますよね。このね、恵み、これが忍耐です。で、この忍耐ね、このが励ましを本当にですね、 与え、そしてそのことが同じ思いを抱かせていくんだということですね。皆さん、このですね、忍耐ということを覚えるときにですね、本当に関係性の中で、やはりこの忍耐というのが必要になってくることが多いでしょう。ね、同じようなことに響くという人が集められた、この教会においてもそうでしょうね。例えば、もし互いに言いたい放題のことを言って、したい放題のことをしていては、もう一致は生まれずに、もうそれはですね、本当に混乱しか生まれないでしょうね。例えば一番近しい人間関係、夫婦関係とか親子関係ですね、どうでしょうかね。時には言いたいことがあってもそれをじっと耐え、我慢ではなく聖書が忍耐をして、必ずしも自分の考えややり方と違うものであっても理解し受け入れていくことによって、そこに一致が生まれていくんですよ。つまり調和が生まれていくということですね。いつまでもですね、これをですね、本当にやってもらうように困るということが双方が思っていたら、もうバチバチで、やっぱ経験あるんですよね、バチバチでね。その過程はいつもこのバチバチな気が休まる場所ではなくなるわけですよ、ね、それはお互いにとって何の得もないし、神様の麗しさを表すものではないんですね。これもね、あっちが気づいたらやめるんだからなというふうにならなくて、こっちが先に、ここが大事ですね、こっちが先に行って、これがね、神様と共に忍耐していくということですね。だからそうでなかったら、そこには混乱と破壊しかないんですよ、ね、ですから申し上げたように、統一見解を持つのではなくて、一枚岩になるというのではなくて、別々でいい、調和なんです。ピアノやオルガンの鍵盤の音がそれぞれ違うように、でも素晴らしい音楽をメロディーを奏でるようにです、ね、いつも申し上げますように、オーケストラがそうです。それぞれ異なる音を出す楽器、性格能力を出す音が違う。しかし楽譜という絶対変わらない神の言葉である聖書に従い、音を出して演奏していくときに素晴らしいハーモニーとなって世界に響くんです。このことをね、私はこの共同体からなされていくように祈っていきましょう。一致とは心の通い合う一致とも言えます。調和ですね、調和とはそういうことです。同じ方向を向いて進んでいくということです。手が前に足が後ろにという動きはしませんよね。皆さん、前に進みますよね、手も足も。そういうことですよ。同じ方向を向いて進んでいくんです。だからですね、今私たちの教会は同じ方向を向いて進んでいくということをですね、もう一度祈りを新たにしていきたいんですね。そうすれば神様ますます前進させて、神の国を、この神様がこの地上に来られる時までしてくださることを信じます。そして最高の指揮者はイエス様ですよね。最高の指揮者はイエス様です、ね、だからこの忍耐の源は三位一体の神である神です、ね、ですからね、この神様、私たちが救われるまでどれほど忍耐してくださったかということを覚えましょう。神様が忍耐してくださったんだから、私たちもそのことを覚えて忍耐して、本当にですね、歩んでいきたい、そして祈り続けていきたいと思うんです。最後ですが、心一つに神を褒めたたえる。では6節読みましょう。皆さんで告白しましょう。3、はい。そうしてあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエスキリストの地位である神を褒めたたえますように。アーメンです。皆さん、もう本当にこの御言葉、アーメンでしょうか。もうアーメンと今日この礼拝で告白をするものとなっていけることが本当に神の願いであり、幸いな時です。一枚刃ではない、調和を持って心を合わせていく。そして声を合わせて、先ほども賛美捧げました。賛美好きですか。賛美は主が臨在される場所を生み出すということでもあります、ね、だから皆さんがおられるところで賛美を捧げれば、そこに主の臨在があるんです。皆さん家庭で賛美を捧げれば、また皆さんがこの家庭で賛美の、ね、皆さん歌わずとも賛美が流れれば、そこに主の臨在が溢れていくんです、ね、私たちが心を一つにして声を合わせて、ね、行く理由は何でしょうか。書いてます。神を褒めたたえるためです。神を礼拝するためです。これ以上も以外もありません。神を褒めたたえるためです。これが神様が言われている、ね、本当に心からの願いです。 イエス様はあの大祭司の17章、ヨハネの17章においてあなた方が心を一つにして、ね、歩むことだと言われました、ね、イエス様の立ってな願いで、このですね、心を一つにしというですね、この言葉はあの使徒の働きの初代教会にたくさんあるんですね。心を一つにして宮に集まりとかですね、家でパンを裂きとか、ね、神を賛美したらどんどんと新しい痛みがやってきたって書いたんですよ。あえてですね、こう本当にビラを配ったとも書いてないんですよ。本当に神様を賛美して一つになって、ああ神様素晴らしいなというですね、そういう生き方をしていると、おろすとみんなが不思議がってきたんでしょうね。なぜ世の中はこんなに混沌としてね、高熱にもめちゃめちゃ上がりつつあるって、ね、こんな時になんでみんなこんな喜んでるの、あんたおかしいじゃいますかみたいな、そういう感じでしょう。まあこの時はまた違う状況だったと思いますけどね。あ、時代が本当にですね、暗くなっていた時代ですが、でも笑顔が絶えなかった。それはね、私を救うために救い主イエス様が命を捧げて死んで、そして復活して今も生きておられ、私と共に歩んでくださっているんです、こんな素晴らしい希望があるでしょうかということを言ったんですよね。あ、私もその恵みに預かりたいと毎日救われた人々を仲間に加えてくださった。皆さんいかがでしょうか。こういうね、調査があるんですよ。教会に来てつながる人はどういう人かと、皆さんも自分のことをちょっと考えてみてくださいね。初めて教会に来られた方に、今日の礼拝はどうでしたかって聞くときありますよね。で、ほとんどの人がね、こう答えられるんですよ。明るくて、いい雰囲気です。また来たいと思います。まあこれほとんどの人って書きましたけども、まあ、肯定的な意見のほとんどはこういうことです。ね。ね、つまりね、雰囲気なんですよね。雰囲気大事です。皆さんどうですか？新しく来た人にね、今日の礼拝どうでしたかって聞いて、いや今日のメッセージめちゃめちゃわかりましたっていう人ほとんどいないですね。あの言葉はね、とかね、よっぽどそのね、聖書マニアの人がそういうか、私そんな人出会うとかですね、なんかね、今まで行ったいろんな寄り合いとか会合と違いますねとかね、それこそ今日のね、なんか昼ご飯美味しかったですわとかね、そういう反応が多いです。つまりね、教会のあり方です。雰囲気大事です。皆さん雰囲気で、私が思ってる以上に大事です。もちろんね、御言葉を増すというのはこうやって養われて成長でと見せ場所によっては大事ですよ。いつまでも雰囲気だけじゃダメですよ。でも新しい人には雰囲気大事ですよね。明るく温かい感じだったという印象が残るんですよ。聖書の話は全然わからなくても温かいものを感じて、そして教会に沿うようになってイエス・キリストを救い主として信じ受け入れていくという人が本当に多いんですよ。皆さんどうですか？私もそうですね。高校生の時に焼きそばで辛いで行きましたが、その時に会った人たちの目だったんですよ。目がね、違いましたよ。目力というものではなくて輝いていたんですよ。若い人だけじゃなくて年配の方もです。生き生きしてたんです。雰囲気ですよね。その人々が醸し出す雰囲気だったんですよ。だから雰囲気大事です。でもね、雰囲気大事って言ってもね、じゃあどうやって出すのってなるでしょ。そうなんですよ。神様との関係性がそれを生み出すので、別にあえて頑張らなくてもいいんですよ。つまりね、一人一人のことを神様と間で取り組んで、私から醸し出される雰囲気が本当に温かくなるようにという祈りはしていったらいいですよね。ね、だから今分かし合っていること、また礼拝に申し上げていることは方向性なんですよ。こういう方向性は神様ね、願っておられますよということで、それを祈りに変えていくんですよ。そうすれば御霊様がね、してくださるんですよ。これがミラクルなんですね。だからこういうこと経験したくないですか、ね、だって自分の力でね、今日聞いたことをやろうと思ったら、それ世の中と変わらないじゃないですか。で、それを祈りに変えていくときに神様が力をくださって、気づいたらなんか自分がそう変えられて、人からあんたなんか先変わったねって言われるのが、なんかこうね、本物の、まあ、人の悩みではないかなと私は思うんですね。だから皆さん頑張らないということです。そういう意味で神様との関係をいつもですね、自己点検し祈っていきたいと思うんです。これがこの御言葉です。さて、私たちはですね、いよいよ今日の礼拝を最後に、この会堂での礼拝をですね、本当に一旦区切ります、ね、そして本当にこの会堂がますます神様に用いられていくように、 ということですね。それはですね、具体的にどういう方の手に渡るかわかりませんが、ひょっとしたら私たちのように、ね、新しい教会の方が変われるかもしれませんが、わかりますよ。神様のやることって本当に不思議ですからね。またここが本当に、ね、いろんな、ね、本当に、こういうことにっていうこともあるかもしれませんね。そして私たちはここで、地、ね、最初の、その、いこだてのところ、数えたら28年の時が経ちました。今、まさに地境を広げて、傷がしてと広げてくださったことを覚えます。今までの感謝、そしてこれからですね、私たちは、主への期待なんですよ。希望をね、していきたいと思うんですね。皆さん、今日ですね、15章の、13節をね、読みましょう。ここ、告白したいと思います。いいでしょうか？ 3、はい。どうか希望の神が、信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望に溢れさせてくださいますように。アーメンですよ。このね、言ってきたパウロの締めのところは希望なんですよ。使徒は希望があれば生きていけることをここではっきり言ってるんですね。あのですね、本当に暗い時代、戦争時代に閉じ込められた収容所の中で生き残った方の共通したものは希望だったんですよ。希望があればね、どんなところでも本当に先をですね、見ることができる。私に与えた希望は何ですか？それはイエス・キリストにある希望ですよね。決して変わらない。決して消えない。希望だと。この希望です。ね、希望、そして私たちが具体的な希望は神様が導かれたあの地でどんなことをしてくださるのか、そのことを私は持ちたいと思うんです。そして私たちはですね、望みに満ち溢れるものとなること望まれています。あなたは主にある希望に満ち溢れているものでしょうか？神からの望みを持って生きているでしょうか？もしそうであるならば、そういう人は非常にパワフルな言い方をしているはずですね。もし喜びのないキリスト者がいるとしたら、その人は失望という病の中にいるのかもしれません。実はですね、霊的戦いの中に置かれるので、こういうことに陥りやすい、やっぱりですね。特に一番陥りやすいのはその最前線にある牧師と言われますね。ですからですね、皆さんそのことも覚えて、互いに祈り合っていただきたいんですね。前進する意欲も、この失望に陥るという病に陥ると、この意欲もそがれてしまうんです。敵の攻撃の火矢を受けて傷を受けることもあるでしょう。そのために希望を失う状況に落ちてしまう。こういう経験をですね、私も何度経験させていただいたか分かりませんが、だからこそこの御言葉にあるように、聖霊の力ですね、聖霊の力によって、聖霊の力によって希望にあふれさせていただく必要があるんですよ。私たちは誰でも望みによって生き、望みによって生きる力を与えられ、望みによって働いたり努力したりするものであります。私は望み、希望なしに生きることができない存在なんですよ。逆に望みがあれば、どんなに辛くても困難であってもやりに行くことができる。そのように神に作られているってことを覚えましょう。これが真理です。あるですね、本当に、クリスチャン弁護士の方がある方を弁護されてですね、本当にそのある方が言われたことを通して本当に気づかされたそうです。その方はですね、病に陥り、こうつぶやいたそうですね。お金だけの人生で誰も信用できず、誰も見舞いに来ず、友人がいない、哀れで寂しい、ね、そういうことをね、その弁護していた人が言ったそうですね。そのクリスチャン弁護士はそう思ったそうです。ああ、そうか。本当の財産は金ではない人なんだ。その人が作り出した笑顔、すなわちどれだけの人を幸せにしたか、どれだけの人を笑顔にしたかが本当の財産。それが人生の存在意義なんだと強く思ったということですね。そのクリスチャン弁護士はその、ね、関わった人の生き様を通してそのことを神様からおっしゃったそうです。どれだけ人を笑顔にしたのか、これが本当の財産、存在価値だ。皆さんいかがでしょうか？あ、本当にそうだなと私も思いました、ね、私はですね、いろんなものをね、身につけ得たいと思います。それを所有すること自体は悪くないですね。パウロもですね、本当に豊かさにある道も貧しさにある道も両方経験したと言ってますが、でもそれは手段であって目的は何なのかということです。神の国を叩け、そして人を本当に笑顔にしたか。ですから皆さん、私たちのね、共同体、まず互いを笑顔にするようにしていきましょう。 これはいいですよ。ギャグを持って笑かすっていう笑顔でもいいですよ。でも本当にですね、心から本当に豊かな笑顔をね、お互い笑顔にしていくということを、これも私からしていきたい。そして祈り始めていきたい。そしてサタンが必死で私たちをですね、そうさせようとしているので、互いに希望を失うことがないように祈り合っていきたいと思うんです。そしてですね、これから多くの処理が自分の与えた球を差し出して立て上げていくでしょう。そうすると攻撃も激しくなります。だから互いのために、そういう働きを担う人のために祈り合っていく祈りを、もっと本当にですね、これを深めていきたいと思います。28年前、この聖火町の地で主が宣教スタートさせてくださり、神の国を広げ立て上げるよう進めてくださいました。そして今日、一つの区切りを迎えます。今主が招かれたこの兄弟姉妹らで今礼拝を捧げています。そして地坂を広げ、主が思いを超える方法を持って与えてくださったあの絆の地で、さらに神の国を広げ立て上げていくように、私は選ばれ、役目を仰せつかっています。その私たちが今日主からいただいた御言葉から大切なこと、聖書が教える忍耐と聖霊の力による励ましによって希望を持ち続けること、互いに同じ思いを抱き、一つにして声を合わせ、イエス・キリストを賛美し、礼拝を捧げ続けていくこと、主が来られるまで、このことをしていきたいと思います。最後にこの一つの御言葉を皆さんで告白したいと思います。私たちの使わされたその知恵の励ましの御言葉であります。しかしから読みましょう。三、はい。しかし、あなた方が渡っていって所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天から、そこはあなたの神、主が求められる地で、年の初めから年の終わりまで、あなたの神、主が絶えず、その上に留めて、申命記11-11-12です。アーメンです。私たちはですね、時に希望が薄らぐ時があるかもしれません。サタンの誘惑で。私もそういう時が何度かあった中である朝のデモーションの時に与えた御言葉です。皆さんと共に共有したいと思います。もう私が本当に踏んでる地は、それは天からの雨で潤ってる地だということです。そして、年の初めから年の終わりまで絶えむことなく、主が絶えずそのところに目を留めておられる地だということです。この御言葉を握りしめて、これから共に神様の御体を立て上げていきましょう。祈りましょう。天の内なる神様、幸いなるこの礼拝を、出発感謝礼拝を感謝します。また御言葉をありがとうございます。どうぞますますあなたの皆をあがめる神の民とされ、心を一つに、心を合わせて神様あなたを褒めたたえる民となれますように、お一人お一人を豊かに豊かに祝福してください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。